私は黒が時々魚を盗んでくるのを知っていたが、実際に現場を見ることはなかった。事件は大抵母によって秘密のうちに処理されていたからである。もちろん父が事件を発見する場合もたまにはあったが、それよりも母が内緒で始末する場合の方がはるかに多かった。もし父が黒の事件のすべてを知ったならば、とっくに黒は家を追われていたに違いない。私は何度か母から黒の事件について話を聞いたことがある。しかし、母が進んで私に話したわけではなく、私が偶然にゴミ箱を開けて証拠品を発見したことを母に報告したために仕方なく話したのであった。私は母の話を聞くうちに、黒がどんな風に魚を盗むのか実際に見たくなった。ちょうどそんな時、私は黒が魚を盗み出した場面に出くわしたことがある。ある日、小学校から帰ってくると、隣の魚屋と家との境の木戸が開いていて、その奥に黒っぽいものの動くのが見えた。おやと思ってよく見ると、薄暗い路地で後ろ向きの黒が腰を踏ん張っている。何か材木の切れ端のようなものを口にくわえて後ずさりするつもりらしかった。黒が魚を盗んだのだ。私は直感した。その獲物は黒の体と同じくらい大きなもので、黒くザラザラした面と赤っぽく濡れて光る面とかある。どうやらそれは皮付きのマグロの塊のようだった。まず私の頭に浮かんだのは、隣に知られてはまずいという考えだった。日頃の母の口ぶりから、私は黒の盗みが原因で隣との付き合いに差し障りがあるのを知っていた。時々黒は盗みに失敗して背中に水をかけられてびしょ濡れで駆け込んでくることもあった。とにかく母に知らせようと私は家に駆け込んだ。母は店の奥の事務机で帳簿をつけていた。父ちゃんいる？私は店の中を見渡して小声で尋ねた。黒を嫌っている父には話を聞かれたくなかった。黒の盗みを知ったら父がどんな扱いをするかと思うと恐ろしかった。どうしたの？ただいまも言わないで。配達に出てるよ。何か用事かい？母はペンを動かしても止めないで、顔も上げずに答えた。ただいま。あのね、黒がね、大変。どう言っていいのか私は言葉に詰まった。黒がどうしたの？母は顔を上げて怖いような目つきで私の顔を見つめた。魚を引きずってる、路地で。母はペンを置いて大きく一つ息をついた。その顔には驚きよりも、さてどうしようかといった困惑の色が浮かんでいた。どこにいるの？母は机の脇にあった新聞紙をつかんで立ち上がった。母の手際は見事であった。黒に近づいて広げた新聞紙で獲物を奪い取ると、路地に置いてあるポリバケツに放り込んだ。黒はうーっと低いうなり声を上げて、右の前足を振り上げて抵抗したが、その甲斐もなく獲物を奪われてしまった。そしていつまでも名残惜しげに尻尾を立てて母の足元にじゃれつきながら追い回した。母は黒をしっしっと追い飛ばした。それから路地の入り口で眺めている私に向かって、向こうへ戻れという合図をした。私はできるなら黒の獲物がどんなものなのかじっくり観察したかったけれども、仕方なく先に店へ戻った。私は黒に同情した。せっかくの獲物を取り上げられた上にああまでされては黒だってかわいそうだ。そんなことを思いながら店の陳列ケースの鉛筆を並べ直していた。その時、黒は驚くべき速さで私の足元を走り抜けて裏庭へ消え去った。私はドキッとした。店に戻った母に私は震え声で尋ねた。母ちゃん、黒を叩いたの？母は黙り込んで返事をしなかった。私はじっと母の顔を見つめた。 母の目に悲しみが浮かんだ。あんなに黒を可愛がっている母がなぜ黒を叩いたりするのだろうか。私は泣き出した。すると母は慌てて言った。泣くんじゃないよ、母ちゃんだって叩きたくないさ。猫は言葉がわからないから仕方ないんだよ。だけどお前は口で言えばわかるんだから叩いたりしないよ。母は何か勘違いしていると私は思ったが、その心遣いは胸に染みた。それでかえって母のことが心配になった。とにかく平気なところを見せるつもりで、思いつく限りを一息に喋った。黒はあの魚全部食べる気だったのかな。でも大きいから食べきれないし、お腹壊しちゃうよね。母の表情から緊張は消えていった。それから不意に真面目な顔に戻った。いいかい、今日のことは父ちゃんには内緒だよ。もし父ちゃんに知れたら黒が追い出されちゃうからね。うん。私は母と秘密の誓いを交わした気分だった。でもね、黒だって本当はいい子なんだ。ただ田舎と町の違いがわからなくて、何でも取ってくれば褒められると思ってるのさ。かわいそうだけど、叩かなければ悪いことしたのがわからないからね。黒はみんなに嫌われちゃうんだよ。私はもう一度うんとうなずいてから裏庭へ黒を探しに行った。